ちは、お久しぶりです。お元気ですか？川村明子です。気がついたら前回の更新から2ヶ月経っていた。てか2023年半年終わりましたね。びっくりです。毎年時の経つのの速さに驚いていますが、ここ数年のあっという間感はそれまでのものとなんだか一線を画している気がしています。皆さんはいかがでしょう？前回ね、つぶやいたと思う話したいことはいくつもあって、ネタはね渋滞気味なんです。なのにそれらを話さないうちにまた新たに話したいことが出てきてですね、確か次回は生ハムがテーマってお伝えしたと思うんだけれど、それを後回しにします。なんでってね、今ね私すんごいクロワッサンを食べたいんです。クロワッサン、そんなパン屋さん行ったらどこにでも売ってるじゃんって話なんですけれどね、昨日の朝、一昨日だったかな、口の中にね、そう本当ね、突如クロワッサンの味が蘇ってきたんですよ。で、ああこのクロワッサンどこのだったっけ、美味しかったよな、あれ今食べたいな、今日買いに行こう、でもどこだったっけって記憶をたどってですね、口の中でねまず味を覚え出してるじゃん。でその味から私の頭の中に見えてきたのは、頭の中に見えたって変な言い方か、頭の中に浮かんだのはすごくよく焼けたクロワッサンの底だったんですよ。あ、でもね、底を全面的に見てるんじゃなくて、底側を表に向けて見てるんじゃなくて、そうだから平面的に見ているんじゃなくて横から見た図でした。そう、丸ごとのクロワッサンじゃなくてね、ちぎってそれで現れた断面図なんだけど、見ているのは、クローズアップしているのはそこの方、上部じゃなくて下の方っていうのは、多分かぶりつこうとした時に自分が目にした場面が頭の中に浮かんできたんだと思うんだよね。かぶりつこうとしたその瞬間、焼き色の濃かったそこの方を見てたんだな。そのワンシーンと口の中に蘇ってきていた味が直結して、その結びつきから匂いを思い出して、だんだんすごく寄りで見ていたクロワッサンを少しずつ引いてみる図に変わっていって、これ全部ね頭の中で繰り広げられている回想シーンね、クロワッサンを、引きで見る図に変わっていくっていうのは、要は口元から離していったってことですね。で徐々にクロワッサンの背景が見えてきて、ああそうだ、これをお店で買ったんじゃなくてあの時の朝ごはんで食べたやつだと思い出しました。あの時のというのは、先々週だな、パリ郊外のある場所に出かけたんです。ル・ドワイヤネという宿泊できるお部屋もついていて、目前に野菜畑の広がるレストランを訪れました。行きたいな、いつ行けるかなとタイミングをずっと伺っていてですね、去年の6月21日夏至にオープンして、まあオープン直後よりも少し落ち着いてから行きたいな、でも日の長い季節だったら夕暮れ時に空の色が移ろっていく中でお食事できるだろうから、冬よりも春を待って4月の終わりくらいからが理想的かもしれないな、なんて思っていました。そうそう、あのね、初めはねレストランだけオープンで、お部屋の予約はね秋に9月、夏のバカンスが明けてからだったんですよね。で、写真でねお食事をする場所がとても開放的な、天井が高くて窓が大々的に撮られた空間なのを見ていて、それでそんなね空の色が変わっていく、移ろっていく中でお食事できたらいいななんて想像していたんです。で木曜金曜はディナーのみで、週末はランチの営業もしていて、 まあ、もちろん夜も。パリから南に、36キロほど離れてはいるけれど、レストランの最寄り駅まではパリ市内から郊外線で電車で1本で行けるので、宿泊せずにランチを楽しみに行くっていう選択肢もあります。もしね、車がなかったとしても、まあ、タクシーで往復するっていうのもできない距離じゃないですしね。ただ私は朝ごはんが食べたくてですね、食べたいっていうか見たいっていうか、なんだろうな、単純に朝ごはんが好き。朝ごはんの風景がね、好きなんだよね。それもあるし、レストランの食事以上に朝ごはんの方がより畑と季節を純粋に味わえるんじゃないかなって思ってたんです。クリエーションという意味ではディナーもしくは週末のランチの方が楽しみがあるかもしれないけれど、目の前に畑があって、もしそこで摘まれたばかりのフルーツや野菜が飾り気のないまま出されるとしたら、それってどんなに素敵な朝ごはんだろうって。あと、ちょっと語弊があるかもしれない、誤解を生むかもしれないけれど、恐れずに言うと、朝ごはんの方がそのお店をより感じられる気がする。なんて言うんだろう、これは私の勝手な考えですよ、本当に。そしてどこのお店でもそういうわけではないだろうけど、ディナーってもしくはルドワイアネの場合だと、土日のねランチもね、外からのゲストを迎えるための外向けのお料理で、対して宿泊した人だけに出される朝ごはんっていうのは、もちろん外向けではあるけれど、親密さが増すというか、そんな気がして、それと訪れる方も同じだと思うんだよね。ディナーの方がよそ行きの格好で、翌朝は滞在先であってもリラックスしているというか、もちろんねお家にいるのとは違うけれど、でもなんていうのかな、ドレスアップしていたのがくつろいだいでたちになって、それを見たら、あーなんかこの人私こっちの方が好きだな、素敵だなって思うことってあるじゃないですか。素顔に近い感じっていうのかな、人となりが伺えるというか、その感じの笑顔の方がいいと思うなみたいな、レストランでのディナーとそこに滞在しての翌日の朝ごはんって、それに似た違いがあるように思うんですよね。あと夕暮れ時の空の移ろいと、それをダイレクトに反射して空間全体の色調が刻々と変化していくドラマチックなディナーと、隠し立てのないような朝の光とではやっぱり心持ちも違ってくるもんね。まあでもここでね、ちゃんと多分区別しておいた方がいいのは、ルドワイアネは宿が主体で、お食事もできますよっていうのではなくて、あくまでもレストランにお食事に来てくれた人、お食事に来た人は宿泊も可能ですよというあり方です。でその朝ごはん、だからそうですね、宿が主体でご飯が食べられるレストランがありますよっていうケースとはちょっと、違ってくるかなとは思うんですけれど、そう、さっき目の前に畑が広がるって言いましたけど、ルッドワイアネはね、サンブランジョって今でもお城があるのか、もともとあったのか、ちょっとそれ分かんないんですが、2世紀にわたって貴族の邸宅となっていたところで、中でも10バリー夫人、ルイ15世の交渉だった女性ですね、の邸宅でもあったそうで、 これサイトに書いてあるのを読んだんだけどね、そう、あのデュバリー夫人って、さ、ベルバラ読んでる人、まあ、ベルバラじゃなくてもいいんだけど、あのマリー・アントワネットがすごい嫌いでずっと声をかけなかった人って言ったら分かる人結構いるんじゃないかと思うんですけれど、それで2年ぐらい無視した後に新年のご挨拶かなんか の会でみんながいる場でベルサイユ宮殿でなんかなんだっけ、ベルサイユは今日もベルサイユは大変なにぎわいですことみたいな声をかけたっていう、あの場面に登場した女性ですね、デュバリー夫人。まあ、そうそう、でそのね、そうだからそのね方の邸宅でもあったらしいですよ。でレストランとゲストルームの建物は元ね馬小屋で、その前に野菜畑が広がってるんですね。その畑は古代種の野菜を栽培するために、再生農法を用いていて、レストランのねオープン前は、あれコロナに入る前からだったかな、入ってからだったかな、忘れちゃったけど、その畑でできた野菜をサイトで販売していてね、注文できたんですよ。で注文すると、あのパリにね2カ所ピックアップする場所があって、一つはジュイックにあるテンベルズブレッドというパン屋さん、それと、サガンはロックにあったあの一つ星のレストランがね買い取ったお肉屋さんがあったんですけど、そこに配達してくれました。あとは、ルードワイアネのシェフがこういう関係のあるパリのレストランには野菜を卸しているというのもちらほら聞いていました。そう、その配達場所の一つだったテンベルズブレッドはル・ドワイアネを立ち上げたファウンダーの一人でシェフでもあるジェームスが以前パンを焼いていたお店でもあります。パンを焼いていたっていうか、だからまあパン屋さんで働いてたんですよね。そのルードワイアネのプロジェクトの前でもってテンベルズブレッドに携わるよりも前に、ジェームスはねシェフとして厨房に立っていたボーンズというビストロでねすでにパンを焼いていました。でなんでそれを覚えてるかっていうと、美味しかったんだよね、すごく。あのね、お料理はね鮮明に覚えているものがそんなにないんです。お皿は覚えてるんだけど、で器だったかな、なんか鶏のローストはよく何度か食べたと思うんだよな。うん、武骨な感じのお料理でパンがね美味しかったんですよね。あれ何年前だろうな、もしかしたらもう10年近く前かも。そのボーンズを取材した時すでに全部を自分で作りたいって言ってたんですよね。パンだけじゃなくハムとか、あの時ハムももう作ってたのかな、定かじゃないけど、でもバターはね自家製でした。フランスは農家さんの美味しいバターがあるから、バターを自分で作るっていうシェフが珍しくてとても印象的だったんですよね。アメリカとかね北欧に行くと聞くけど、そう、あのジェームスはオーストラリアの人です。でね、その時全部自分で作りたいっていうのを聞いて、私ワクワクしたんですよね。そうなんだ、この人そういうビジョンがあるんだって。というのも最初に彼を知ったのはボーンズの前にいたお店で、アメリカ人シェフがオーナーのオープンキッチンのレストランだったんです、スプリングっていう。私そのレストランにとてもよく行っていて、だから話したことはなかったけど顔見知り で、あるビストロがオープンして そう、それから少し経ってね、そこの厨房にジェームスがいるのを見た時に、ああ今ここのシェフになったんだって初めて話をしました。そしてその後さっき名前を出した、ボーンズのシェフに今度はなって取材をさせてもらったんですが、その頃ね彼フランス語を話さなかったんですよね。で私は英語がそこまでできないから、でもお互いに相手の言ってることはまあそこそこわかるっていうので、私はフランス語で質問して彼は英語で答えるっていうねインタビューでしたね。そうでもね、ともかくねパンとバターがすごく美味しかったんですよ。でね、その時ねそのボーンズねパンをねサーブしてたカゴがおもちゃみたいで可愛くて、どこで見つけたか聞いたら中華街の雑貨屋さんで売ってるって言われたんだよな。うん、勢いがあって活気にあふれていて、いい具合に力が抜けていて、かっこいいお店でしたね。あそこかっこよかったんだ。でそこから数年を経て、そのパリ郊外の広大な敷地で畑を始めたというのを知った時に、確かに全部作りたいとは言っていたけど畑からだったか、作物を作るところだったからかって思ったんですよね。それがあのガストロノミーと農業、料理と自然を密接に結びつけるプロジェクトというのはまた少し経ってから知ることになったわけですが、プロジェクトとして発足したのは2017年らしいです。そして、レストランとゲストハウスとしてのオープンは2022年、5年をかけてのスタート。まあ、ここまでで、すでにだいぶ話が長くなっちゃったけど、そのねプロジェクトは共同発起人である人がいて、その人もシェフで、だからお店にはシェフが2人いるですね。その方とは、そのもう一人の発起人の方とは私全く面識がなくて、だからってジェームスのこともそんな知ってるわけじゃないけれど、まあ、あの自分のね知っている範囲でこれまでの彼の経過を思い返したら、ただディナーもしくはランチに訪れるのではなくて、それよりもおそらくシンプルな、どちらかというとプリミティブなものが出てくるであろう朝ごはんを見てみたいなと興味を持っていました。だから一泊したくて、たまに予約状況を見ては機会を伺っていたんです。そんなところにですね、この春先に、おおこれはチャンスじゃないっていう連絡が来ました。日本からね、ご飯友達がパリに来ると数日滞在する予定で、1日だけランチの予定が入ってるけど他は空いてるってメッセージが届いたんですね。きっと彼女のポッドキャスト味な副音声を聞いてる方も多いんじゃないかと思います。平野咲子さん、そう咲ちゃんからね連絡が来て、これはと思いすぐに予約がまだ空いているかをチェックして、で空いてるのが分かったから一泊で遠足どうと提案してですね予約しました。咲ちゃんとはご飯をね一緒に食べに行くと、もしかしたらずっと食べ物の話で盛り上がるんじゃないかって思われるかもだけれど、逆でね、もう熟年夫婦くらい会話がない、少ない気がする。なんでかっていうと、おそらくね2人とも自分の中で会話しちゃってるんだよね。あのお料理を前にしてる時、会話してる、会話してるっていうか、対話の相手がまず目の前に出てくる食べ物なんだと思う。てかさきちゃんね一緒にして全然違ったらごめんなんだけど、まず食べるじゃん。そうするとさ、あのうおーとか言葉にならない声はすぐに発したりするんだけど、その後、あーこれってこれって てって言い表したい言葉というか表現を探し始めちゃうと、もうそのモードに入ってる時って、私昔からよく、どこ見てんのって聞かれるんですけど、空中のね、どこか一点を見つめてるみたいで、自分では見てる自覚はないんですよ。だって見てないんだもん。目がそこに向いてるってだけで、まあ、いずれにしてもね、空中をどこか見続けている時は、ご飯中にね、鼻の中で膨らんだ匂いとか、飲み込む直前の唾液とか、奥歯の裏側でいきなり姿を現した何者かに意識が集中してて、その正体を探ろうとしてたり、記憶をたどってたり、モグラたたきと高速かくれんぼが合わさってる感じでね、さらにそれを形容するフレーズがいろんな方向からベルトコンベアで流れてくるみたいな、その自分の中に備わってる味探知機が感知したものをキャッチしたいんですよね。キャッチしそびれるとベルトコンベアに乗ってそのまま流れてどっか行っちゃって、あれさっきポッてキャッチしたと思ってたのにいなくなっちゃったってことになる。そうするとね、もう戻ってこない。そんな感じだから、逃したくない、浮かんだその時に掴まなきゃってそこに意識が行ってて、要はね、そのスイッチがね作動してる時ってね、人と話せないんですよね。あんた誰って感じだけど、だから一人でご飯を食べること多いし、誰かと食べる時っていうのはそのモードに入るスイッチをオフにする感じ、てか自然にオフになってるかな。それがですね、さきちゃんとはね、オンのままご飯できちゃうんですよ。まあ2人ともどこかしらマイペースなんでしょうね。それがね、多分テーブルに着いた時に最も強まるかもしれない。まあ普段もマイペースかもだけど、テーブルご飯食べてる時が一番ひどいかもしれない、まあ、そんな彼女と出かけました。ル・ドワイヤネ到着してチェックインして、畑を巡って、とてもお天気の良い日で暑くて軽く汗ばんで、レストラン脇のサンルームみたいなところで菜園で採れたもので作ったという冷たいドリンクをいただいて、並んで置かれた2人掛けの椅子に1人ずつそれぞれ座って、あー気持ちいいねってそよ風を感じたら、なんかこんな感じのこと前にもあったよねって思い出して、そう、一緒にねスリランカ旅行したんですよね。あれ2017年の9月だからもうほぼ6年前。その時も風を感じるとか、猿の鳴き声で朝を迎えるとか、そういうひとときが毎日どこかしらであったんです。スリランカは私はね、宿でおかんの作ってくれるご飯を食べたいっていう目的が一つと、それとジェフリーバワ建築に滞在したいっていうのもあって、で3カ所ジェフリーバワ建築は宿泊したんですが、自然と融合した施設がうち2カ所ありました。今回はパリの郊外で全く異なる環境で、でもやっぱり風を感じて、その土地との関係性みたいなものをテーマとしたところで、気づいたらたまたまそうなったのだけれど、そういったところに日本とフランスの間にあるような遠い彼の地でもパリでも一緒に訪れたのはなんだか面白いなと密かに感じていました。で、そんな風に畑の匂いを吸い込んでから始まったディナー、どちらかというとね、都会的な印象のお料理が続いた。最後に料理の そう、肉料理の付け合わせで出てきた、自家製ソーセージとジャガイモにスベリヒユとリベーション、日本語だとラベージと呼ぶらしい、セロリの、ね、香りをもうギュッて強くしたようなハーブなんですけど、サイドディッシュにしてはボリュームのあるその付け合わせが、私は好きだったな。あの個々の素材の主張をダイレクトに感じる美味しさで、あの場所で食べるのに一番、ああ今こういう気分だなって身も心も浸したくなる一皿でした。飾り気がないっちゃ飾り気がない、うーん、お皿でしたね。それとね、最後の最後に出てきた赤い実のフルーツのシャーベットに、去年の夏の赤い実のフルーツで作った蒸留酒をね少しかけたデザートがすんごい美味しかったのね。あれで締めっていうのはもうそれまでの全部ひっくるめて綺麗に持ってっちゃったような見事な皿って生き方だったな。もう一回ねあれ食べたいな。なんか高三って笑いたくなっちゃうような美味しさでしたね。ただね、それらお料理を細かくうんぬんというより、あの場所で食事のひとときを過ごしたくてパリから足を伸ばしたいっていうのがディナーを終えた時に思ったことでした。あの場所自体が舞台で、そこに登場する人物たちとしてお料理の一皿一皿が出てくるっていうイメージかな。環境もちろん空間も、そして辞書にあの備わっている歴史も合わさって舞台で、それありきって感じがしました。それで迎えた翌朝、最初に言っちゃうけど素晴らしかったです。ディナーの時のねメインダイニングではなくて、脇にあるこじんまりとしたお部屋が朝ごはん用の間で、あと外にもテーブルがいくつか出ていました。室内のテーブルは 7,8 人座れる長いテーブルが3つ置いてあって、だからどのテーブルにも2組ずつ座ってたかな。私たちもその一つに席を取りまして、3つあるうちの真ん中、気になって仕方のないビュッフェに一番近いところに、その朝ごはんのねビュッフェに並んでいたのはさくらんぼと桃、クロワッサン、パンオショコラ、チーズとハムを巻き込んで焼いたクロワッサン、くるみ入りのパン、くるみ入りのパンはねあの前夜チーズに添えられても出てきたんですけど、とあとチーズ、ハム、グラノーラにヨーグルト、蜂蜜、ジャム、あとはコーヒーと自家製のジュースとミルク、紅茶もね頼めました。まあオーソドックスといえばオーソドックス、一つだけチーズとハムを巻き込んで焼いたクロワッサンはフランスでは見かけないものです。私が食べたことがあるのはサンフランシスコのタルティーヌベーカリーというところで、そこのはね美味しいんだけど、美味しいんですよ、すごいめっちゃ大きくてラーメン食べたくらいお腹いっぱいになった記憶があります。ジェームスはねタルティーヌベーカリーにパン修行に行ってたらしいんですね。でもサイズは本家よりもだいぶ小ぶりでした。そのビュッフェだけでもね、うわー全部食べたい、どうしようって感じだったんです。どれもねツヤツヤしててピンって立ってたりプリンってしてたり、あとグラノーラもね、もう割とね私グラノーラって一番最初に却下するものなんですけれど、あのねなんていうんだ、攻めてるなって感じの焼き色だったんだよね。そうで、あとなんかしなってしてるものが、一つもない、なんか今がまさに食べ時ですっていう様相で、 もうどうにも魅力的で、参るよね。みんなが笑顔でこっち向いてる感じでさ、なのにそれに加えてテーブルにはメニューが置いてあってですね、注文すると用意されるお料理が4つ書かれていました。ラインナップはね、グリーンピースと水切りしたフレッシュチーズに半熟卵のタルティーヌ、続いて自家製ブーダンノワール、豚の血の腸詰めですねの、目玉焼き添え、あとスモークしたマスにポンムパイヤソン、ポンムパイヤソンというのは千切りしたポテトをくっつけて焼いたやつ、ハッシュブラウン、ハッシュドブラウン、どっち分かんないけど分かるかな、あのハッシュドポテトか、あれと同じかな。そうで、最後の量に卵とグリルしたパンとあって、なんかさ、そのシンプルさ気になるよね。あの敷地のね、入り口に鳥小屋があって、だから卵を産みたてだろうなと思ってたんだけど、さあどうしましょう、どれにする？迷うところでしたが、まず絶対タルディーヌは食べたいと2人揃って、それは意見が一致して、そこで問題になったのは1人1つずつ頼むかどうか、ただクロワッサンもね、果物も食べたかったから、まあ、最終的に半分こしようって分別のある判断をしてですね、それとあとポテトが食べたくてマスのスモークも頼みました。その注文したお料理が来るまでの間、ビュッフェに並んでいる果物やチーズ、あとビエノワズリーをお皿に持って席について食べて待ってればいいのに、なんかそわそわしちゃってね、あんまりにもワクワクしてすぐに食べ始められなかったんだよね。もったいないっていうか、だってさ、始めたら終わっちゃうじゃん。で、最初の一口を思い切れずにいたら、あ、そう、さくらんぼだけね一つ食べたんだよね。そこでね、タルティーヌとマスのお皿ももう出てきちゃって、もう勢ぞろいですよ。それでまあようやく食べようって意を決して朝ごはんを始めたわけです。でね、始めたらよ、食べる前に目が覚めました。目が覚めたっていうか覚醒した。あのね、食べる前っていうのは口の中に入れる前にね、グリーンピースの香りがすごくて、別に目の前でお豆の粒がパンって弾けたわけじゃないのに、鼻先に近づけたその時に鼻とタルティーヌの間にある空気が破裂したような、空気が破裂するってないけど、空気だけでね、そういう感じだったんだよね。目には見えないけど弾けたような。グリーンピースはすでに半分くらいマッシュしてあって、まあじゃないとね、パンからコロコロ転がっちゃうだろうから、だから形を残しつつ潰されてたんだけど、でもみなぎってた。何がって言われると、なんだろう、なんか風味つうか、なんかみなぎってた。で、本当にね、かじりつく前に鼻がね、むはって、もうこれはなんだろうね、むはってきたんだよね。そう、フォークとね、ナイフはねあったんです。でもこれはかぶりつくべきものだ、その方が美味しいはずと思って、もう迷わず手で掴んで口元に運びました。そしたら思っていた以上に結構こんもりね、具が盛られていて、グリーンピースのね、発する風味が鼻を直撃したんですね。うわ、何が起こったってびっくりして、口に入れる前に口元から遠ざけて、それでまじまじと見たんですよ、タルティーヌを。あ、タルティーヌっていうのはね、もともとはあの ティネっていう動詞があって、ペースト状のものを塗るって意味なんですね。でそれを塗ったスライスしたパンがタルティーヌと呼ばれてたのだけれど、今はオープンサンドの意味もあります。でグリーンピースのさ、あのそうグリーンピースのね風味の話、グリーンピースの粒をさやから出す時ってみずみずしさを伴う青臭さが漂うじゃないですか。私マルシェでパリ近郊の生産者さんからずっとお野菜を買っていて、卸市場を通過して市場に出回るものはもう長らく10年以上買ってないから、収穫から口に入るまでの時間が短いものを一般消費者としては日頃から手にしている方だと思うんですけれど、なんかね段違いでしたね、ルートワイヤネのタルティーヌ。盛られていたのは生じゃなくて火を通したグリーンピースで、そうしたら発する香りの性質も青々とした感じ、生々しさが収まると思うんだけど、普通はなんて言うんだろうね、これが見合った形容かまだ自分でわからないですけどね、その時に浮かんだのは破壊力って言葉だったんですよね。プチポワの破壊力、弾けるっていうよりも破裂するっていう言い方が近いくらいの勢い、みなりるものがありました。あの小さな粒一つ一つに宿ってた生命力なのかな。あ、プチポワはフランス語でグリーンピースのことです。あんまりびっくりしてね、びっくりしたまま食べ終わっちゃったんですよ。それでね、私たち結局もう一つ注文しました。2ラウンド目はその間にスモークしたマスもポテトもクロワッサンも食べていたから、落ち着いて味わうことができて、そう、うん、ちょっと時間を置いて改めて食べてよかったです。最初にね食べた時は舌で味わうところまでいかなかったからね、その前に鼻が支配されて。さてここで、冒頭でお話ししたクロワッサン、タルティーヌのタルティーヌのインパクトが鮮烈で、この朝の時点ではねクロワッサンの存在感がね薄まってたんですよね。もちろん美味しかったんですよ。食べたそばからこれ買って帰りますかって聞いたくらい。そしたら売ってはいないけれど、あの食事に来る数日前に予約注文してくれれば可能ですって教えてもらって、ああじゃあ次回はそうしようって、それでクロワッサンを持って帰ろうってウキウキしていました。だけどそうタルティーヌをさアゲンしちゃったから、もうその場ではねタルティーヌが全てをかっさらっていったっていうか、捕まれっぱなしでしたねタルティーヌに。だからね数日経ってからね蘇ってくると思ってもいなかったです。私ね長らくクロワッサン難民だったんですよ。クロワッサンってすごく好みのものに出会うの難しくないですか。昔は何軒かありました。クロワッサンだったらあそことあそこって、でもそれらのねパン屋さんがね全部なくなっちゃって、何年か前にねパリの東の本当にパリの東の端っこで数年ぶりに、あーこれ好みのタイプだっていうのを見つけてウホウホしていたら、コロナの影響かそのパン屋さんも去年閉業しちゃってたんですね。私パティスリーのクロワッサンよりもパン屋さんのクロワッサンの方が断然好みです。シュワシュワシュワって儚く消えていくんじゃなくて、もうバリバリガシガシっていうタイプが好きですね。 ルドワイヤネのクロワッサンはあそこで食べたものの中で一番ね、自信満々な顔してるた、自信満々な顔してる食べ物だったな。好みのねバリバリ系だったんですけど、結構脂っぽさもあって、バターたっぷりだけど油臭いとは全然感じない。そこがまたな、またあの絶妙だったな。油分を控えめにしていないからこその香ばしさがね、ギリギリのところっていう、なんかいいだろう俺って自分から言ってきてる感じだった。で、あ、いいって大きくなずくような美味しさだったな。そのね印象でとどまる大きさだったんです。ちょっとトゥーマッチだなってならない。あれもしもう少し大きかったら、あ、なんかちょっと主張が強いなって食後感が変わっていたかもしれないですね。ちなみにフランス語でクロワッサンって男性名詞で、ブリオッシュは女性名詞なんですが、ブリオッシュってああいうクロワッサン的な、なんかいいだろう俺って感じにならないような気がする。どんなになんか美味しいでしょうって訴えかけてくるような美味しさだったとしても、面白いよねそういうのって。私のなんかイメージっていうか妄想でしかないけど、まあね、でもそんな感じだったから、あのクロワッサンね、とてもスマートな去り方で、あの心にドスンって刻まれるような印象ではなかったんですよね、その時にはね、と思ってたの。だからさ、それがさ数日経って、びっくりしたよね。味が蘇っていったんだよね、本当にふと。それもその味からすぐにはどこをのだったかも思いつかないくらいで、だから本当にスマートな去り方だったんだよね。でポッと浮かんだワンシーンから巻き戻す感じで思い出していって、そしたら背景もついてきて、でね、その背景も脳裏に浮かんだ時に思ったのはね、私ねメインダイニングよりお勝手口の横にあるような朝ごはんの部屋の方が好きなんだよなって。メインダイニングってなんかどこか気遅れするというか、なんかいつもの自分のままではいられないような、うわーってワクワクはするんですよ、そのゲストを迎えるために全てが準備されている感じとか、その高揚感をね楽しむ場所だっていうのは分かるんだけど、分かってて、でもちろんそれを体験したくて行くんだけれど、大抵天井もメインダイニングに比べたらだいぶ低い、普段使いの空気が充満している朝ごはんの部屋に通されると、あーこっちの方が好きだって思います。以前ベルギーにインデルフという星付きのレストランがありました。一度だけ行って宿泊もできてね、そこの朝ごはんが最高に美味しくて、ルドワイヤネよりももっとオーソドックスなパンと卵とハムとチーズっていう朝ごはんで、前日のあの前夜の厨房に立っていた料理人たちの姿はなく、エプロンをした女性が一人朝ごはんを用意してくれて、そこのね朝ごはんルームはオープンキッチンだったんです。で卵の焼き方を聞かれて、で目玉焼きとかスクランブルエッグとかリクエストして、そうするとその場で作ってくれて、本当にねなんてことのない朝ごはんだったの。でもそれが美味しかった。手の込んだことをするんじゃなくて、誰もが知っている素材ばかりが並んだ食卓で、それで言葉が出てこないほど美味しいっていう、そういうの本当に憧れますね。しつらえも誰かの家の別荘みたいな、 インデウルフはあのメインダイニングもねアットホームな雰囲気だったけれど、朝ごはんの方はね輪をかけてね家っぽかった。いつか宿を自分でオープンするとしたら、あそこのような間取りのキッチンにしたいって思いがずっとあって、宿川村の朝ごはんを空想するときはインデウルフの朝ごはんルームのキッチンと温かみがいつも温かまの中に広がります。もうねだいぶ前になりましたけれど、インデウルフもね閉業して、それ以来ねああいう朝ごはんをまた体験したいって長らく探し求めていたんですね。何でもかんでも全部あるっていうんじゃない、そうああいうオーソドックスな、今回ルドワイアネを訪れて一泊して見つけることができました。まあタルティーノはオプションでちょっと豪華だになったけど、美味しかった。っていうかなんかあの数日経ってからね蘇っていったクロワッサンの存在がね、だからそっちの方が実は残ってたのかもしれないよね。まあわかんない。そう帰り際にねシェフに7月の終わりか8月の頭になったらタルティーノはトマトになるって聞いたら、トマトが熟れて美味しくなるのは8月の終わりだねって言われて、その頃にはイチジクもレンヌクロードも美味しい果物が今よりたくさん出てくるしってつぶやかれた果物を聞きながら想像してたらさ、トマトとイチジクのタルティーノなんて絶対美味しいじゃん。でレンヌクロードっていうのはスモモ系の果物で、私一番好きだな果物で、レンヌクロードほど、あとはミラベルもだけど中央市場を経由して売られているものと生産者さんからの直売で味が違う果物はないんじゃないかと思う。一度だけ知人の家の庭になっているレンヌクロードを木から萌いで食べたことがあって、まだ少しね早かったんですけれどね、あれはねあのほとばしる美味しさをここでは味わえるのかと思ったら、どうにもその季節にまた訪れたいなと思いました。畑散策をした時にねまだ小さいレンヌクロードの木をね見たんですよ。あれがどんどん大きくなっていくんだよなって、ここには未来がいっぱい植わってるって思ったんですけど、5年後10年後ってどうなってるんだろうって、そこまで遠くない未来に思いを馳せたところで、でも10年前に取材をした時にはねシェフを、その10年後にこんな場所が開けているとは片鱗さえも見えなかったし、まあ、本人の頭の中には夢描いてる夢があったかもしれないけれどね、過去においては未来だった今を体験しつつ、この先広がっていくのだろう展開も目にすることができるとしたら、なんかそれってすごい幸せなことじゃないかで、ほんとねまたワクワクして、なんつうのどんなサプリよりも活力をもらう感じするよ。だから思いっきり楽しんで味わってそれを伝えられたらいいなって思います。そして願わくば自分も未来が楽しみになるようなプロジェクトを進めていきたいなと思いました。ちなみにね今はバターは作っていなくて、ミルクもヨーグルトも乳製品は近くの生産者さんから仕入れているそうです。そのバターもすごく美味しかったし、パンとの相性もね抜群でした。気づくと手が伸びてて危険だった。もうパン美味しかったね。あとねクロワッサンね、クロワッサンも本当食べたいんだけど、タルティーヌもなー アンドプレミアムという雑誌でサンドイッチの連載をしてるんですね。サンドイッチ調査隊っていう、あの番外編として畑を味わうタルティーヌとかさ、季節をめぐるタルティーヌみたいなタイトルでシリーズ化したいよって思いました。あんなにメッセージを内包しているタルティーヌはない、食べたことなかったと思う。ちょっと行ってみようかな。久々にアップして長くなりました。数日前にね、 Spotify からもう一度ポッドキャストを始めてみませんかってメールが届いたんですよ。あなたのカムバックをワクワクしながら待っていますとか書いてあって、あれ、やめたつもりはないんだけど、やめたってみなされるくらい更新してないってことだわなと自覚しました。そう、2023年上半期2回しかアップしてないんですよね。にもかかわらず今回聞いてくださってありがとうございます。そろそろカムバックしたいと思います。今年のパリ、早くから夏日和が続いて、なんだかねアイスが盛り上がってるんですよね。そう、この間ねさきちゃんともね話してたんだけど、なんならフリットとアイスにしたいよねご飯って思うことしょっちゅうで、まあ、お肌が荒れないように、そして栄養が偏りすぎないよう気をつけつつ、ちょっとアイス楽しみたいなと思っています。また報告しますね。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。アビアント。